H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIPFM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について一緒に理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野雅也さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
さて今日なんですけども、こちら昭和区の由美さんからいただいています。避難訓練はしてますか、またどのように行われているんでしょうかと。このメッセージについて1曲挟んでからお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野雅也さんとお話です。ではお願いします。
よろしくお願いします。
今日は昭和区の由美さんから、毎回感心しながら聞いています。さて、避難訓練は行われているんでしょうか、またどのようにしているんでしょうか、実際に介護をしてみてこんな経験があったなど介護あるあるが知りたいですと。で、以前岐阜を介護していた時には半年に1回かかりつけのお医者さんとで、薬の在庫確認、機械の充電、避難先や避難物品の確認などを行っておりましたということなんですけども、さて、はい、
法的に、年に2回避難訓練を行わなきゃいけないっていうのは、これは介護施設に限らずいろんなところで、例えば僕らが事務所で入っているビルとかもそうですけど、はい、あると思うんですよ、でそれに関してはきちっと消防署とか連絡してやってます、
はい、
ただ実際その何か起こった時想定してできるかって言われると、やっぱり日々ケアしてますし、いろんな医療機器ついたりしてるので、当日を そのことが起こった時を想定してできるかって言われると、まあ、形的に儀式的にするっていうところがほとんどじゃないでしょうかね。
実際問題その、まあ、もちろん訓練というのは必要なんですけれども、ただその訓練だよって言ってその、まあ命に関わるかもしれないですし、そういう機械をつけている方々を移動させたりとか、その器具一回一回外したりとかってするのは現実的にはちょっとなかなか
できないですね。できないですよ。ただ初期消火とかそういうようなことに関してはできることはやっぱり行います、で僕がただやっぱり現場の中でよく言うのが、その例えば火災の時ですよね、で初期消火とかそういったのがもうできなくって、もうどうにもならないっていう時にはこれはいい悪い抜きにしてですよ、まず自分が生きることを考えろって言います職員に、その助けなきゃいけないですよ、利用者さんとか、そういう方たちを助けるという使命はあるかもしれないですけど、自分が死んでまでやることはない、まず自分が生きることを最優先に考えて行動を取るようにってことは言いますね。
なるほど、
はい、
これはまあでも本当にもう倫理的な問題になってね、変だし、その無人島で誰助けるか問題みたいなことと相通ずるというか、
そうですね、言っていいか悪いかって言われるとすごく微妙な話だとは思うんですけど、まず自分が生き延びることを考えろ、もし助ける余裕があるんだったらその身近なところで助けれる人を一人助ければ十分だよって、だからまず自分が死なないようにしなさいよっていうふうに僕は言いますね。
本当にそこの部分はデリケートで難しい話ですよね。だってそのああ皆さん助けないとって火の中飛び込んでって、
はい、でそれで誰か助けたりとか、例えばなんかやったするじゃないですか、でもしかしたら死んじゃうかもしれないですよね、で人すごいよねって美談になるかもしれないけど、死んだらどうにもならんのですよ。
ならんですよね、
はい、だから僕はたとえ後ろ指刺されてでも生きろって言いますね。
まあでもそうね、でも話に戻ってその、まあ、避難訓練、まあ、地震の時とか、
はい、
基本的にだからその建物とかその場所的にはどう安全、
そうですね、比較的安全ですね。今は新しく建ってるところはすごい耐震補強というか耐震性に優れた建物を建ててるので、地盤改良とかして、実際に僕が建てた建築から入ったその施設だと、ここの施設が多分潰れたら近所の家ないですよって、で駐車場も比較的広く取ってますし、周りからちょっと離れた距離のあるところもあるので、ある意味避難場所避難先にもなりうるのが介護施設で、
なるほど。
で食料の備蓄に関して言うと、そういう保存食大体まあ何日、まあ、3日4日1週間っていうのがご飯食べれるように保存食も あります。
備蓄してある。
備蓄してあります。だから定期的にそれ使わなきゃいけないので、定期的にそれ利用者さんのご飯に使われるんですけど、まあちょっとあまり美味しくはないかな。
確かにそうですよね。我々も普段から何かあっちゃいけないって言って備蓄をしときましょうって言って、うん、で定期点検して消費しないとダメですからね。だって、はい、いくら備蓄の食料でも水でも、まあ、期限がありますから。
そうです。それもちゃんと消費するようにして
ですよね。で
また備蓄してます。でそれ結構あると思いますよ。
まあやだな。でもなんかこういうことしとったんですけど、今日の晩ご飯乾パンかーって角砂糖ついてるからまあいっかみたいなことでしょ。
まあまあでもその状況になったらそれでもね、
まあ、食べるものいるじゃないですか。もち
ろんそうですよ。
そうなんですけど、だってそれを捨てるね、期限が来たから捨てるわけにもいかないから、やっぱり消費していかないといけないと思うとね。うん、
たまにね、いやじゃあまあ消費しなきゃいけないとじゃあ消費してねって言うんですけど、はい、いやこれ食べさせるのどうかなってちょっと心の中では思ってるんですけど、はい、やっぱりもったいないわけが
出てくる。もったいない出ちゃいますからね。
そうそうそう。だからそこはしょうがないかなって。あとはあれですね、介護施設のそのスペースとかエリアとかもあるので、
はいはいはい、
その何かあった時に近所の人たちが来て寝るぐらいのところの場所はキープできるので。
あ、なるほどなるほど。
はい。で例えばその機械の充電運動っていうのは人工呼吸器とかありますから、
うんうんうんうん、
人工呼吸器のそのメンテナンスというのは業者さんが定期的に来ますし、これが充電のないものっていうのが実は酸素濃縮器って言われる酸素の機械なんですね。
はいはいはいはい。
酸素をこう出す機械があるんですけど、あれバッテリーないんですよ。
ほう。
でバッテリーがないので電気落ちると止まるんですね。なのでボンベを置いてます。酸素ボンベ。
酸素ボンベを置いて。
はい。ただ実際1週間持つかって言われるとちょっと微妙な量なので、まあ、1日2日は持つでしょうけど。
でも酸素ボンベプシューってことですよね。
そうですそうですそうです。酸素ボンベはこんなんですよ。
はいはいはい、はい、
もっとでかいのもある、うん、1メーターぐらいあるような。
あ、でっかいものもあるんですね。
はい。でそういったのでやって、あとはその酸素の業者さんと連携してるので、うん、そういった時にはもっと大きい酸素とかを持ってくる準備っていうのは業者さんがしてたりとか。
あ、
結構そこら辺はしっかりやってて、特に台風の時とか電気落ちる可能性があるんで、結構スクランブル組んでるところはありますね。
だからまあ本当にある程度のその備えはしっかりとしているという前提ですよね。
はい、そうです。でもし周りに危険があったりとか、うん、とか建物とかがちょっと使えないっていうか、お家とかがね使えない状況であるんだったら、うん、最寄りの介護施設に行くというのも一つ手ではあります。
なるほどなるほど、うん、
特に駐車場とかって隣に建物とかなければ比較的広い駐車場であればそこは安全エリアですから。
確かに、
はい、そういったこともあるので、僕は何かあった時にはうちの介護施設は開放して避難先にしようかなっていうふうに思ってます。
でもそのぐらいちゃんとされてるってことですもんね。
そうです。やっぱりそこに、まあ、20人30人、まあ、40人っていうお年寄りがやっぱりそこに住んでるので、その人たちの命を守るためにも食べ物とかそういったのは備蓄はしてるので、いざっていう時には今日食べるものがないんだったら1週間後のこと話してもしょうがないので、そこはみんなで助け合うのは必要かなというふうに思いますね。布団もありますしね。
あ、布団も？
布団も毛布とかシーツとか、
はいはい、
利用者さんたちの布団取っちゃいけないですけど、うん、シーツとか余分にあったりとかもしますから。
あ、そうか。だからある程度本当に宿泊施設的なことは、だからもういわゆる避難場所としては、
はい、やろうと思えばできると思います。例えば寝るとこなかったら廊下で寝ることもしょうがない部分がありますし、まあ
ね、ね、
あと共有ホールがありますから、うんうんうん、共有ホールだったらどうだろう、一番大きい共有ホールだったら10人や15人は雑魚寝なら寝れるかな。
まあ、水の問題もありますけど、なんなら入浴もってことですよね。
そうですね、水が来ればお風呂場もあります。
そういうことですよね、
はい。
すごい。なんか全然それって言われてみるとなるほどなって思うんですけど、普段全然知らない知識でした。
はい、まあまあ小学校とかよく避難場所にするじゃないですか、はい、あれのミニチュア版だと思えばいいと思うんですよ。
なるほど。高橋さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
このように介護についてはわからないことがあればお答えしていきます。メッセージお待ちしています。応募 ZIPFM ウェブサイトエントリー、ツイッターでの参加もお待ちしています。本当に皆さん感想などありがとうございます。ぜひハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージ採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼント。皆さん、改めて今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス、ヘルパーステーション。